ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2020年3月10日火曜日は私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しはジョコビドロレトリオ COVID-19 パンデミックに直面して、グローバルな連帯とパートナーシップの重要性を伝える、タスクフォースは新しい COVID-19 症例を 11% 減とする、最初のニュースです。ジョコビドロ大統領は5月4日月曜日による西ジャワ州のボゴル大統領宮殿で行われた非同盟運動バハリサミットに出席しました。非同盟サミットはアゼルバイジャンのリーダーシップの下で開催され、39の非同盟運動の国々が出席しました。今回の非同盟運動サミットではCOVID-19に対して団結をテーマに取り上げました。サミットには非同盟運動諸国以外に国連事務総総長、 WHO 事務局長、アフリカ連合委員会の委員長が参加しました。サミットでジョコビドロ大統領は非同盟運動諸国間の政治的連帯を強化することが重要だと伝えました。レトリオに同行した後、レトノマルスディ外相はジョコビドロ大統領が非同盟諸国に COVID-19 パンデミックに対処するためにエネルギーと時間にを集中するように非同盟運動の国々に呼びかけたと述べました。重要なのは非同盟運動諸国が違いをより鋭くしたり協力を弱めたりすることでは何はまらないようにすることです。さらにジョコビドロ大統領は非同盟運動国空の政治的連帯はパンデミックへの対処における具体的な形の協力に変換できると語りました。レトノーマスディ外相によると、この具体的な協力は医薬品やワクチンへのアクセスを含むパンデミックへの対応に向けられているということです。現在開発途上国の優先事項は手頃な価格でCOVID-19の医薬品とワクチンに高生活態無理にアクセスできることです。また特急制度と知的財産権の適用には柔軟性も必要です。それはレトリオも強調しました。さらにジョコビドロ大統領は途上国のためのグローバルなパートナーシップを強化することの重要性も強調しました。レトリオ外相によると、大統領は債務救済を含む開発と人道支援に関する約束を果たすことの重要性を強調したということです。COVID-19対策促進タスクフォースをトップであるデニー・モナル氏は、インドネシアでの COVID-19 陽性患者の新規症例は 11% まで減少したと述べました。 しかしルリムダル氏はCOVID-19 の感染を防ぐために計画を怠らず、検疫ルールが減少するように市民に警告しました。これは月曜日にブグル大統領、宮殿からジョコ・ウィドル大統領が議長を務めた検定会議の後のパハル記者会見でドニモダル会長が語ったものです。ドニモダル会長は感染の可能性がまだあると警告しました。政府は最近コロナウイルスの感染源となっている多数をクラスターをモッピングしました。コミュニティは社会的距離制限を守り、すでに2シート、セキンデートをあるい緊急の必要がある場合にのみ外出するように求められています。複数のサウジアラビア保健研究センターがすでに回復した患者からの化粧をしてCOVID-19患者を治療するための研究を行っています。この研究の目的はCOVID-19のことです。これは5月8日月曜日のアラブニュースが報道したように、ダマムにあるキングファハル専門病院の収容センターのディレクターであるハニー・アルハシミ氏が語ったものです。アルハシミ氏によると、この研究は2週間前にサウジアラビア派遣所及び食品薬品局によって承認されました。ニュージーランドはCOVID-19の感染者を3月16日以来初めて記録し、しませんでした。これは5月8日月曜日の記者会見で派遣局のアシュリー・ブルミフリンド局長が語ったものです。この国で確認された感染者数は1137人です。ブルムフィルド局長は、コロナウイルスに関連する新たな死者はなく、死者数は70人に止まっていると述べました。以前ニュージーランドは海外から到着したすべての国民に検疫を受けることを義務付けました。約500万人の人口を持つその太平洋の国では、ロックダウンが4月末から実施されています。さらに国内でのCOVID-19の感染を抑えるために国家緊急事態宣言も発出されています。オーストラリアでのCOVID-19症例の急増は主にビクトリア州の国家核工場に関連しています。ビクトリア州のダニエル・アンドリュース知事は、月曜日に22人の新たな症例が報告されていたので、そのうち19名は国家工場または食肉処理場で働いており、感染者は1406名に達ったと語りました。しかしビクトリア州保健局のブレット・サットン局長は、クラスターが住民の健康を危険にらさることはなく、影響を受けた工場を特定する理由はないと述べました。サッタン局長によると、感染者数の回復層は日曜日にビクトリアで1日のCOVID-19検査が最大だった後に起こり、3000人のビクトリア市民が検査を受けました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はCOVID-19に対する連合に伝えてお伝えします。ユナイテッド・ファイト・COVID-19は実質的に月曜日の夜に開催されるノン・アライン・ムーブメント・サミットのテーマとなったものです。インドネシア共和国の大統領である西ジャワのポコル宮殿のジョコ・ウィドルが38の南韓米国の代表とともに出席しました。その際、南は59年前に共通の敵、つまり帝国主義と植民地主義と戦うために設立されたと述べました。さて、直面しなければならない共通の敵はCOVID-19パンデミックです。同じことがインドの首相ナレンドラ・モディによって伝えられました。 ナレンダラモディワンのメンバーに世界が健康危機と戦うのを助けるために何ができるかに焦点を合わせるよう呼びかけました。会議に大統領を同行させた後、外務大臣レッド・マルスディは合意された結果を発表しました。今回の南サミットでは、薬物と医療機能利用可能性の確保や、コフィル中級の経済への悪影響の防止など、連帯と協力の重要性を強調する宣言が行われました。宣言で研究されているもう一つのことは、コフィル中級に関する情報を交換することの重要性です。さらにコフィル中級と戦うためのグローバルな連帯に関する国連総会決議第74-275が歓迎され、インドネシアがそのイニシエーターの一人でした。南サミットで合意された具体的な形式は、南ダスク風数の結成です。これは、国々の医療及び人道主義者のレートベースを編集するために割り当てられ、その後、ドナー国及び組織に提出される必要があります。南サミットの宣言となったのは、インドネシアから捨てられたアイデアに従ったものです。チョコウィルル大統領が述べたように、南は手頃な価格でコフィル需給の医薬品とワクチンに公平かつ大無理にアクセスするために苦労する必要があります。以前、コフィル需給フォーラムの国際調整グループで、レッド・マルスリー大臣はまた、コフィル需給パンデミックの中で医療機の分野における当社の生産努力に関する情報を共有するための共同プラットフォームの設立を提案しました。インドネシアは確かに現在215カ国に公開されているコフィル需給の取り扱いに非常に集中しています。インドネシアはコフィル需給に感染した1万1000人以上の陽性者に対処するだけでなく、世界中の350万人以上の陽性者の処理にも貢献しています。インドネシアが所有する連帯と相互協力の精神は、特に火止め運動、そして世界全体でコフィル需給と共同で戦うための資本にもなります。このパンデミックがいつ終わるのか誰にもわからないからです。このパンデミックはまだ終わっていませんが、コフィル需給に対する団結の精神をもって、各国は協力してその拡散の抑制できます。具体的な手順はすぐに実行する必要があります。ジョコウィルル大統領が南カミ国に声かけ、協力でコフィル需給と戦うために迅速慎重かつ戦略的に行動するよう求めました。現在のコフィル需給のパンデミックを克服するだけでなく、将来発生する可能性のあるパンデミックに対処するための準備も万全です。コメント終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。 教は1949年5月5日にヨーロッパが形成された日のことから始めます。ヨーロッパの日はヨーロッパの平和と統一の年次祝いです。5月5日に欧州理事会によって、5月9日に欧州連合によって設定された2つの別々のヨーロッパの日があります。欧州理事会は1949年5月5日に結成され、1964年に祝日として指定された5月5日を祝祭日として選びました。1985年に欧州連合が5月9日に終安宣言の記念日にヨーロッパの日を祝うことにしました。1950年5月9日に出された宣言は、フランスと西ドイツの石炭と鉄の産業を合併することを計画しました。次は2004年5月5日にインドネシアのイスラム改革者アブドゥル・ムクティ・アリが亡くなったことについてです。アブドゥル・ムクティ・アリ氏は現代インドネシアの時代にイスラム思想の自由主義を開拓しました。アブドゥル・ムクティ・アリ氏はイスラム社会でイスラム外でも非常に穏やかで多元主義を尊重したいと嘆いています。彼はまた教育の世界を深く気にしています。彼が伝えたいイスラム改革のメッセージは、独自のスタイルとマナーを持っています。他のほとんどのイスラム思想家や改革派とは対照的に、ムクティ・アリ氏は自由でイスラムの考えを明確かつ完全に導入したので、彼らは彼に反対した人々からの抵抗を引き起こされませんでした。彼は挑発的ではなく、解決策を伴った改革と自由主義的なイスラム思想を実行しました。最後は2007年5月5日にケニアエアウェイズの507便の事故についてです。ケニアエアウェイズの507便はケニアのナイロビでジョモ・ケニャッタ国際空港行きのカメルンのドワラのドワラ国際空港から出発したケニアエアウェイズの737-800ボーイングの飛行機です。この便はコートジボワールのアビジャンにあるポートボワ空港から出発しましたが、ドワラには何人かの乗客がいます。この航空機は2007年5月5日にカメルン南部の沿岸都市ロロドルフの160km ぐらいの南側に墜落したと伝えられました。ケニアエアウェイズは乗客は26カ国から来たと述べました。この事故で105人の乗客と9人の乗組員が死亡して、この災害で生き残った人は誰もいませんでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
sepi karena ada dia di hatiku. Aku tak lagi pernah merasa sedih karena ada dia di hatiku. Lupakan saja masa lalu, nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
Rizna no minasang, imo kiki tadaita utawa, naif to, Indra Lesmana no, selama ada cinta deshita. Indonesia yori sake o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa, Indonesia ku o otsutai shimasu.
Rizna no minasang, Indonesia ku desu. Kyo wa dai ni nami no hongoku sakkan niyori, Kolombo no Indonesia taishiken wa, Indonesia e no 347 nin no Indonesia shimi no 期間を促進してについてお伝えします。インドネシアは海外の代表を通じてコフィル19パンデミックの発生に関連する海外のインドネシア国民の保護に焦点を当てています。そのような保護はコロンボのインドネシア共和国大使館によって実行され、フライト番号 GA9830 のカルダインドネシアチャーターキーを使用して、スリランカ曜日モルディボからの347年のインドネシア国民の帰還が再び促進されました。ウェブサイト kemlu.go.id で引用されているように、GA9830 で使用されたルートは、スリランカからマレー空港への以前の本国送還時のルートと同じです。しかし飛行機はスリランカから26人のインドネシア人を運び、モルディブで321人のインドネシア人を迎えました。当初飛行機はジャカルタにのみ着陸するように計画されていましたが、バリからのインドネシア移民労働者の数を考慮して、コロンボのインドネシア大使館はデンパサルへのルートを延長することを決定しました。インドネシアの347人のうち243人がインドネシア西部標準時の6時40分にジャカルタに着陸し、107人がデンパサルに向かい、インドネシア中部時間の11時10分に到着しました。帰還したインドネシア国民は主に24の国級リゾートを含む観光セクターで働きました。5つ星リゾートで、43点4つ星リゾートでは7つ、2つのレストラン、2つの小売業、1つの製造業、 8スパーテクノロジーで2社、スポーツで1社。インドネシアの市民はモルディブでの彼らの仕事の場所に活路を停止することを強いた。カフィル中級の旅行による社会的制限政策に影響を受けました。スリランカとモルディブからの合計682人にインドネシア人は2020年4月と5月にコロンボのインドネシア大使館から独立した本国送還制度の第一波と第二波を通じて期間を促進されました。コロンボのインドネシア大使館はこの2回目の本国送還がコフィル19のパンデミックによりモルディブの主要セクターである観光産業は依然として回復プロセスを必要としているため、依然として復帰の可能性があると推定しています。コロンボのインドネシア大使館はスリランカとモルディブのインドネシア国民を監視し支援し続けます。インドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はエンダとレッサーのマヌアブルサマでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。 リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今回は西ジャワ州の民族的な料理ブラヨをご紹介します。ガル地域に旅行するときにガルのドドルのさまざまな味に加えてブラヨットケーキも試してみる必要があります。ブラヨットの形は楕円形で、わずかにシワの寄った皮と茶色です。この特別なスナックはレレス地区、カドゥンオラ地区、ワナラジャ地区で見つけることができます。ブラヨットは黒糖、米粉、ピーナッツ、ココナッツオイルの原材料から作られています。この成分を混合してからブラヨット混合物になるまで攪拌します。ブラヨットはスンダ語から来ています。つまりぶら下がっているケーキを意味します。米風の混合物が揚げ終わったらケーキは小さな竹の棒で持ち上げてケーキの皮を引き上げ、砂糖粉がケーキの底にぶら下がるようにします。このようにぶら下がっているのはがブラヨットと呼ばれます。そのためこのケーキはブラヨットケーキと呼ばれます。ブラヨットケーキの原材料はこのケーキ自体の味に大きく影響します。例えば異なる品質の黒糖を使用すると異なる味が生成されます。そのため原材料の使用においてブラヨットケーキを作ることは不注意にすることはできると意味ではなく、材料の品質は美味しいブラヨットケーキの製造に重要な役割を果たすと考えられています。ブラヨットケーキは温かい時に提供した方がいいです。ケーキが寒いになっても劣らず美味しいです。そのためガルトの典型的なお土産として販売される大量のブラヨットケーキを作る生産者もいます。このスナックは様々な味で作られています。少なくともカンクン地域周辺の訪問者が味わうことができる5種類のブラヨットの味があります。それはごま味、ジンジャー味、チーズ味、ピナッツ味、オリジナルの味があります。ブラヨットのさまざまな味は通常対象のプラスチック容器で販売されています。価格は小型コンテナの場合は7,500ルピアで、大型コンテナの場合は15,000ルピアです。一つの大きなコンテナは約20個のブラヨットケーキが含まれています。リスナーの皆さん、これでパソアナインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Terdiam saat gadis kecil berlari ke arahmu. Gadis kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan di sampingku,
dan kau genggam tangannya,
dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta.
Risna no minasan, imau kiki tadi tau tawa. フィルゴンとアウディのスラマッでした。インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。このインドネシア語講座はボイスオブインドネシア、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。今回のテーマはパルミシー。パルミシー、日本語ですみませんです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではパルミシー、日本語ですみません会話を聞いてみましょう。ケビンは下宿に到着しました。ケビンはパルミシー、日本語ですみませんという言葉を使用して道場ハウスガードに挨拶します。
パルミシーパ
ー。いや、アダパ
ー。サヤマオムチャリカマルコソン。
リスナーの皆さん、いつものようにパルミシー、日本語ですみませんの単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。パルミシー、パルミシー、日本語ですみません。シラカン、シラカン、日本語で何々ください。カナパ、Kenapa? 日本語でどうして。 Tempat kos, tempat kos, 日本語で下宿。 Saya mau cari kamar kosong, saya mau cari kamar kosong, 日本語で空の部屋を見つけたい。会話で原文は permisi, permisi、日本語ですみませんと言いました。その文脈でパルミシー、日本語ですみませんという言葉は、他の人があなたの存在をしてからあなたが言うとしていることに注意を払うように使用されます。発言は素性、どれや他の場所で誰かに尋ねる前に礼儀の一部として捨てられます。応答を得たのし、あなたはあなたの目標を伝えることができます。パルミシー、パルミシー、日本語ですみません。いや、カナパ、いや、カナパ、日本語ではい、どうして。サヤマウムンチャリカマルコソン、サヤマウムンチャリカマルコソン、日本語で空の部屋を見つけたい。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Permisi, Pak.
Iya, ada apa?
Saya mau mencari kamar kosong.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この番号、インドネシア語についてもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。来週、他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Semakin hatiku tak menentu, tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku. Kan ku petik satu untukmu dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku
of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampiri. Semua hartaku, kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar mata.
Voice of Indonesia.
Rizna no minasan, ima o kikita de tauta wa Yuka Tamada no Sakitnya tu di sini deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Ongaku no hiraba wo otsutai shimasu.
Rizna no minasan, Ongaku no hiraba desu. Kyou wa Betari Asunata ga utau Burung nori to iu mare no uta wo gushikai shimasu. Ahmad Kalik ga Sakkyoku shita Kono uta wa Mitsu no renku de Kosei sarete ori 最初と3番目は掛け合いになっています。恋人への憧れている語り。ブルンヌリという題のこの曲はテンポが速く、ぐらぐら揺れて楽しいです。ブルンヌリはアルバム「デンダンケナガン」terpopuler Melayu Deli の中にあります。ベタリアソナタは1962年12月14日、バンドゥンで生まれました。90年代にハティアントロカがヒットした歌の歌手として有名です。ポップだけでなく、マレーや地域の歌も歌いました。それでは皆さん、最後にベタリオソナタが歌うブルヌリを聴いてください。 これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。